はい、おはようございます。正月気分も学校や仕事が始まってすっかり皆さん取れたんではないでしょうか。今年もいつものように聖書全体を一章一節ずつ、順番よく学んでいきたいと思います。詩編の119編の105節にこう書かれているんですね。あなたの御言葉は私の足の灯し、私の道の光です。神様が御言葉を通して私たちの教会に必要なことを語ってくださることを期待して一緒に聖書を学んでいきたいと思います。エペソの2章をお開きください。正月を挟みましたが、前回までの学びを覚えてますでしょうか。この手紙はパウロによって書かれたものでしたね。彼は一生においてキリストにあって天にあるすべての霊的な祝福が与えられているゆえに神を賛美し褒めたたえたわけですね。神様はキリストにあって私たちを選び子とし受け入れあがないすべての罪を許してくださいました。またキリストにあって私たちを御国を受け継ぐものとしてくださいました。その確かな保証として神の御霊聖霊がキリストを信じた時にあなたの内側に与えられた、これ賜物なんです。頑張って得たわけではない。主がプレゼントとして私たち一人一人に与えてくださったわけですね。それは私たちに何かそのような救われるような良い原因要因があるのではなく、全てはキリストにあってだったわけです。そして神が全ての霊的祝福を私たちに与えてくださったのは、私たちがこの神の恵みを知った神様は素晴らしい、神の栄光を賛美するためであったわけですね。それからパウロはエペソの人たちのために祈りました。まず彼らの信仰、そして信じた結果として愛を行うわけで、その愛を実行していることを聞いて神に感謝したわけです。そして3つのことを彼は祈りましたね。彼らの心の目が開かれて、まず第一に救われた者に与えられている望み、希望がどのようなものであるかを知ることができるように、第二に受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかを知ることができるように、第三に私たちに働く神の力がどのように偉大なものであるかを知ることができるようにという祈りでした。で、二章においては私たちの過去の状態と比較して神の恵みがどれほど素晴らしいかを明らかにしましたね。私たちは以前は自分の違反と罪の中にあって神から離れた状態でした。これを聖書では霊的な死と呼んでます。私たちは肉体は生きてますが、霊的には神から離れた状態にあると聖書は教えているわけです。ですから神から離れていますから、この世の流れに私たちは従うわけです。ファッションみんながやってるから、流れに普通にやってるわけです。そして聖書は悪魔の支配下で私たちはみんな罪の奴隷のもとにあったっていうことで、欲望を満たすために生きていた。まあそのままでは神の怒りを受けて当然なものであった。これが私たちの過去の状態であったという。しかし神は、そのようにパウロは大変大切な言葉を言うわけで、しかし神は、そのような過去であったけど、豊かな憐れみと愛を私たちに示してくださったわけですね。霊的に死んでた私たちをキリストと共に生かしてくださった。そして座らせてくださった。地上に生きているわけですが、もうすでに天に座っている状態。これが私たちの今の状態である。それは私たちの国籍がもうすでに天の国籍を持っている。日本国籍、アメリカ国籍、私たちはそれぞれの国籍を持ってますが、と同時にもう一つの国籍があって、それは天の国籍がすでに与えられているということ。行いで獲得したものではなく神の恵みでしたね。パウロは言ったわけです。あなた方が救われたのは何でした？恵みのゆえに信仰によって救われたのです。神様はご自分の作品として私たちをキリストイエスにあって新しく作ってくださった。あなたはもう古いあなたではない、新しいあなたである。それは良い行いをして神の栄光を表すためであったということ。そして前回の箇所でパウロは私たち異邦人の過去の状態5つ述べました。 以前私たちはキリストから離れてました。神の民ではありませんでした。神の国に入れられる約束もなく、望みもなく、神もない、虚しい惨めな人生だった。しかし以前は遠く離れてた私たちも、今ではキリストの中にあることによって、キリストの血によって近いものとされたという。何のためでしょうか。それはキリストによって私たちを一つにし、キリストの体である教会を立て上げるためなんです。神様は私たちのうちに働いてくださいました。これが2章の前半です。私たちの内側に働いてくださった。すなわち過去は死んでたけど、霊的に私たちの内側に働いて、死んでた私たちを生かしてくださった。そして私たちを通して良い行いをするように、キリストイエスにあって新しく作り、さらに私たちのこの間に働いて神の教会を立て上げてくださる。これが神様のご計画なんです。今日の箇所ではそのことについてパウロは書いてますので、今週と来週にまたがって学んでいきたいと思いますね。2章の14節から今朝は18節まで4節だけを学びたいと思います。まず2章の14節から16節までを一緒に朗読したいと思います。エペソの手紙2章の14節、はい、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々の規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、16節、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。私たちは新年を期待を持って始めました。新年礼拝、また水曜日木曜日の祈り会でも神の祝福が豊かにあるようにとお祈りしたわけですね。ところがその期待とは裏腹に、まあ、すぐにいろいろな問題が起こったりするわけです。で、学校が始まると友達との間で、あるいは仕事が始まると職場で、また家庭において、さらに教会において、まあ、経済的な問題や健康の問題、人間関係の問題などさまざまな問題が起こってくるわけですね。信仰を持ったから問題がないっていうことはありえないわけです。持っても持たなくても同じように信仰、問題はやってくるわけですね。そして問題によって私たちの心は、どうなるのか、誰かの言った一言が非常に気になって気になってしょうがない、あるいはその人の態度が気になって気になってしょうがない、今まで平和であったのに何か心が騒いでしまう、どうしましょうか。パウロはこの14節でキリストこそ私たちの平和であると言ったわけ。キリストこそ私たちの平和である。イザヤ書の9章の6節には、その名は平和の君と呼ばれると書かれています。キリストの名は平和なんです。パウロはキリストは私たちの平和の作り手であるとか、もたらして担い手であるとは言わずに、ズバリ彼はキリストこそ私たちの平和であると言っています。問題が起こることは避けられませんね。しかし心を守ることはできるわけです。あなたの心、思いを何が支配するかによって、心に問題の中にあっても平和があるのか、あるいは問題によって揺り動かされてしまうのか、何が支配するか、問題でしょうか、人の言葉でしょうか、それともキリストでしょうか。パウロはコロサイの3章の15節で、後で開いてください、あなた方の 心、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのように書いてある。キリストの平和があなたの心を支配するようにしなさい。キリストの平和があなたの心、私の心を支配するならば、問題が起こったとしても、問題の真っ只中にあったとしても、私たちは平安を、平和を保つことができるわけです。キリストこそ、私たちの平和ですと、パウロは言いました。そして彼は、キリストこそまた、二つのものを一つにしたと言ったわけです。私たちが平和であるためには、神との関係と同時に、お互いの対人関係といいますか、人間関係のこの両方との平和が必要ですね。神とは平和です。でも周りの人とはいつも争ってます。そうした場合の私たちの心は平和はない。周りの人とは結構うまくやってます。でも神との平和がなければ私たちの心に平安はない。どうしたらいいんでしょうか。パウロは言いました。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにしてくださる方である。私たちと神との関係、そして人間関係を和解させ、一つにしてくださる方。この方がイエス・キリストである。では、キリストは私たちのために何をしたんでしょうか。パウロはここで三つのことを挙げているわけですね。第一に、キリストは敵意を破棄された。第二に、キリストはご自分において新しい人を作り上げたって。第三に、キリストは十字架によって私たちと神と和解させてくださったっていうふうに、パウロは言ってるわけです。今朝はこれを一つ一つ見ていきたいと思いますね。まず第一に、キリストは敵意を廃棄したっていう。当時、ユダヤ人と異邦人との間には敵意がありました。ここで言う敵意とは、律法のことですね。異邦人は律法を知りませんでした。それで彼らの生きる基準というのは自分たちの地域に従って生きていく。ところが彼らは自分たちは知恵だと言いながら、地域があると言いながら、知恵があると言いながら、何をするんでしょうか。自分で作った偶像を拝んでいる。自分たちで作って知恵がある、知識があると言いながら作ったものに頼っていく。これローマの1章の22節から32節でパウロは細かく書いてますので、当時の人たちの様子です。でもそれ今も変わらないです。そして道徳的には堕落していた。これが異邦人だった。で、一方、ユダヤ人は律法を知っていることを誇り、この悪を行っている異邦人のことを見下していたわけなんですね。で、彼らの祈りはこうでした。私が女でないこと、犬でないこと、異邦人でないことを神に感謝します。これがユダヤ人たちの祈りだった。そしてユダヤ人は、悪を行っている異邦人は皆地獄の火の薪になると信じていたわけ。まあ、このように両者の間には敵意があり、両者の間の高い隔ての壁となっていたわけです。で、実際のエルサレム神殿にもユダヤ人と異邦人との隔ての壁があったんですね。で、異邦人はこれから先は立ち入り禁止ですよ。で、入ってはいけないっていう。で、入ると、死の痛みを伴うっていう。そのような警告が柱に刻まれるほどであった。まあそれほどユダヤ人は異邦人と自分たちと区別したわけです。その隔ての壁の原因は何でした？それが律法であった。しかしキリストはこの両者の間にある隔ての壁を打ち壊して、ご自分において敵意を廃棄されたという。敵意とは律法でしたね。律法そのものが問題ではなく、律法は良いもので正しく聖なるものなんです。 で、異邦人はその律法を知らずに、当然律法に従うこともしませんから、自分の罪のゆえに有罪が確定しているわけ。一方ユダヤ人は律法を知っていることを彼らは誇ったわけ。そして自分たちは正しくって、あの人たちは間違って、異邦人は間違ってる。で、それで彼らの行いを見て裁いているのがユダヤ人たちだ。知ってる上に基準があって、その基準からずれてる人を見たら、あの人はダメだ、この人はダメだ、あれもダメだ、異邦人はみんなダメだって。しかし、彼ら自身はどうだったかっていうと、この律法を知っていながら、同じ罪を犯してしまうので、もっと悪いわけですね。結局彼らも同じ有罪なんです。で、ユダヤ人も異邦人と同様に罪人でしかないわけで、両方とも許しが必要だということ。私たちはどうでしょうか。学校や職場、家庭において、あるいは教会において、誰かに対して壁を作ってないでしょうか。親子の間で、夫婦の間、兄弟で、先生と生徒、経営者と従業員、友人の間で、教会の仲間に敵意はないでしょうか。何が敵意を作るんでしょうかね。何が敵意を作るか。それは相手への要求だと思うんですね。相手が自分の要求に応えないと、私たちの内側には敵意が出てくる。どうしてこんなにしないのか。どうしてあんなしないのか。親は子供に言うし、子供は親に言う。そうするとお互いの間に壁ができてくる。あるいはどうしてこうした、どうしてああした。夫婦の間にそのようなことが出てくる。で、不平不満をぶちまけて、そして、私は正しい、あの人は間違ってる、そのような図式が出てくる。私たちとあの人たちという、この構図ができてくるわけですね。で、そこにあるのは不信感や怒りや憎しみや冷たさだけで、憐れみの心などはないわけ。マタイの十二章で覚えてましょうか。イエス様が弟子たちを連れて、まあ開ける方どうぞ開いてください。今のところ押さえて、麦畑を通っている時の話が書かれてますね。弟子たちがお腹が空いてたので、この麦の方を摘んで手で揉み出して食べ始めるわけです。で、それをパリサイ人たち、この人たちは律法に厳格に生きている人たちだったんですね。で、それを見つけてすぐに非難をするわけです。で、彼らはこういうわけですね。あなたの弟子たちがしてはならないことをしています。彼らが問題にしたのは、安息日であったからなんですね、その日を。で、その時にイエス様が言われたのは、3節に、ダビデとその連れの者たちがひもじかった時にダビデが何をしたか読まなかったのですか。律法の書に何て書いてあるのか読まなかったのですか。神の家に入って祭司のほかは自分のも友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また安息日に宮に仕えている祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということを律法で読んだことはないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮より大きなものがいるのです。パリサイ人、律法に厳格な人たちは、弟子たちは何で食べてるんですか。安息日ですよ。でも安息日の本来の目的は仕事を禁止するのではなく神を礼拝することにあったわけです。で、彼らは麦の方をこの揉むことが、これが仕事に当たるという細かい基準ですね、彼らの。あれダメじゃないですかっていうことなんです。で、するとイエス様は、読んだことないんですか、ダビデがひもじかった時何をしたんですか。食べては祭司以外はダメなものを彼は食べたじゃないですか。要は律法の目的は、 形式的に守るよりも人の必要が、緊急の必要が満たされることが大切である。で、もう一つは祭司たち。この労働が禁じられている安息日であっても、祭司たちは神殿で礼拝のためにお仕事をしたが、罪にはならなかった。その神殿よりもはるかに偉大な方がイエス様だ。そして、七節でこう言われたわけですね。私は憐れみは好むが、生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない人たちを罪に定めはしなかったでしょう。神様が関心を持っておられるのは、私たちの外側の行為よりも私たちの内側、心の中ですね。神様はどういう性質でしょうか。憐れみ深い、恵み深い方だと同じように、私たちもそうなることを願っておられるわけで、外側の宗教的な儀式や形式、決まり事を守るよりも、その人が生きるかどうか、隣人への憐れみの心が 大事だという。パリサイ人、律法学者たちは宗教的な人たちでした。でも彼らは外側の儀式を守ること、形式を守ること、伝統を重んじることを大切にしているだけであって、憐れみの心には欠けていたわけです。人々の荒探しをするわけですね。何かミスはないかな。だから訴えようとして、イエス様の行動をずっと見張ってて、弟子たちがちょっと自分たちの基準に合わなかったら、彼らは罪に定めたわけ。一方、イエス様は人々に憐れみの心を示された方ですよね。で、もう一つ、ヨハネの8章で、あの有名な、会員の現場で捕らえられた女の記事が書かれてますね。開ける方、どうぞ開いてください。イエス様が宮で教えておられる時の話でしたね。律法学者とパリサイ人たちが会員の現場で捕らえられた一人の女の人を連れてきたわけです。で、彼らはイエス様にこのように言ったわけですね。8章の3節に、すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきた。真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の場で捕まえられたのです。5節、モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。彼らは律法によってイエス様に対決しようとするわけです。何と言われますか。しかしイエス様は黙って身をかがめて指で地面に書いておられた。7節見ると、けれども彼らが問い続けてやめなかったなと。どうするんですか、一周しですか。イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。面白いですね。年長者から聞いていった。まあ、長く生きれば生きるほど罪をたくさん犯してしまうんでしょうか。あなた方の中で罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと言うと、みんな立ち去って行って、イエス様が一人残され、女はそのままそこにいたということですね。イエス様は身を起こして、夫人を、あの人たちは今どこにいますか。あなたは罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った、誰もいません。そこでイエスは言われた、私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。 立法学者パリサイ人たちは自分は正しいと言ったわけ。だ立法によるとこの女は間違ってます、どうしますか。イエス様は罪のない者が最初にこの女に石を投げなさい、結局自分には罪がないと言える者は誰もいなかったわけですね。皆同じ罪人なんです。敵は何でしょうか。敵は律法から来るわけです。私は正しいんです、あの人は間違ってます。私たちが争うときはいつも何らかの要求をしてくるわけですね。しかし私たちが相手に対する要求をやめると敵はなくなってくるわけです。誰が敵を取り除くんでしょうか。キリストですね。キリストは私のためにあなたのために十字架にかかってくださった。どういう意味でしょうか。私たちは皆同じ罪人であるということ。誰もただ私は正しい、あの人は間違って、そのように他人を裁くことはできないわけで、私たちは私も許しが必要だし、あなたも許しが必要だって。そのことを理解するならば、誰かに対する敵意っていうのはなくなって平和になるわけです。キリストこそ私たちの平和なんですね。二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方なんです。第二に、キリストはご自分において新しい一人の人に作り上げてくださったとパウロは言っています。キリストは敵意を廃棄されただけではなく、二つのものを新しい一人の人に作り上げてくださったという。新しい一人の人とは何でしょうか。それは教会のことですね。ユダヤ人と異邦人敵対してました。しかし彼らの敵対の壁を打ち壊して一つにしてくださって、一つになれるところ、敵対していた者同士が許し愛し合えるところ、それが教会であるという。ですからもはや異邦人はユダヤ人のようになることはないし、ユダヤ人も異邦人のように生きる必要もないわけです。同じように私たち日本人はアメリカ人のようになる必要ないし、アメリカ人もそうですね。その人たちへ良いわけ。そして教会は人種も職種も性別も年齢も関係ないところ、私たちはキリストにおいて一つにされたわけ。互いの違い、個性を認めながらキリストにあって一つにされたのが教会ですね。そしてそのことは個人レベルでもそうですが、教会レベルにおいても同じことが言えます。多くの教会が世界中にはあります。それぞれ、特徴を持ってますね。バプテスト教会はバプテストの教会の特徴があり、ペンテコステ教会にはペンテコステ教会の特徴があり、そして私たちカルバリーチャペルにはこのカルバリーチャペルの特徴があるわけです。で、基本的には皆同じです。キリストにあって一つです。しかし神様は各々の特徴、ユニークさを用いて神の栄光を教会を通して表してくださるわけです。私たちは互いの特徴を認めてキリストにあって一つであることを常に認識する必要がありますね。私たちと彼らではなくして、私たちはすでにキリストにあって一人の人、一つなんです。同じ種なんです。キリストこそ私たちの平和ですね。第三にパウロはここでキリストは十字架によって私たちと神と和解させてくださったと言ってます。イエス様は私たちの身代わりとして十字架にかかってくださいました。十字架の上でこう祈られましたね。父よ、彼らをお許しください。彼らは 何をしているのか自分でわからないのです。そして最後は完了したと言われて息を引き取られました。完了したというのはギリシャ語でテテレスタイ。この言葉は当時商人の間で使われた言葉で、すべて支払いました。支払い済みというのがテテレスタイという意味ですね。すなわち、あなたの罪はすべて支払われました。私の罪はすべて支払われました。罪の借金を神にあったのが天文学的な数字あったこの罪が十字架の上で全てイエス・キリストの命によって血によって支払われたっていうことテテレスタイってそういう意味です。全ては終わった完了した。そしてイエス様の死の直後に神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと聖書は書かれています。で、この幕っていうのは神殿の至聖所と聖所とを分けるものでした。至聖所は神様の臨在する場所で年に一度しか大祭司が入っていける場所であったわけです。で、その神殿の幕を神様が上から下まで裂いたわけで、これは神と人との壁が取り除かれたことを象徴的に示すものであったわけです。で、神様はキリストの十字架によって私たちとの間の和解をしてくださったわけですね。ローマの4章の25節にから5章の1節にこう書かれています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。キリストによって私たちはもうすでに神との平和を持っているという。このように敵は十字架によって葬り去られました。最後に17節から読みますね。エペソの2章の17節。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。18節一緒に朗読します。はい、私たちはこのキリストによって、両者ともに一つの御霊において、父の身元に近づくことができるのです。17節のキリストは来られてとは、イエス様ご自身が直接来られたと理解するよりも、イエス様が使徒たちを使わして平和を述べ伝えさせたと理解した方が、まあ、適切な理解になるでしょうね。イエス様は私たちが神との平和を持つために天から降りてこられました。私たちの罪のために十字架で死なれ、そして私たちが義と認められるために、神の前に正しい神との平和を得るために、蘇られました。それから、弟子たちの見てる前で、天に帰られ、父の右の座に座られ、約束の御霊を信じる者たちに注いでくださったわけです。で、臆病だったの弟子たちが、その聖霊が下った時に、彼らの内側から変えられるわけです。臆病が過ぎ去って彼らは力を受けて大胆にイエス様が救い主なんです。あなたの罪のために、私の罪のために十字架で死なれたんです。しかしこの方は3日目に復活したんです。復活の証人として彼らは力を受けて彼らの住んでいるエルサレムから。そしてユダヤ、サマリア、さらには地の果てまで彼らを福音を述べ伝えていったわけなんです。そしてイエス様は使徒パウロを使わして遠くにいた異邦人、彼らにも平和を述べ伝えさせたわけですね。また他の人たちを使わして近くにいたユダヤ人にも平和を述べ伝えさせた。異邦人、ユダヤ人、彼らは何を聞いたんですか？同じメッセージを聞いたわけです。 違うメッセージを聞いたのではなくて、同じメッセージを彼らは聞いたわけで、同じ平和の福音が述べ伝えられ、同じメッセージに応答することによって二つの対立しているものが一つにされたわけで、私たちはこのキリストによってユダヤ人であれ異邦人であれ両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるわけだ。異邦人は以前はキリストから離れてました。私たちはキリストを知りませんでした。キリストが来る話さえも聞いてませんでした。日本人の多くの人に聞くと、イエス・キリストがどういう方か知らない人ほとんどですね。名前は聞いたことありますが、どういう方か全く聞いたことないわけです。キリストから離れていたわけです。で、神もない人生でした。で、ユダヤ人も神様の前に近づくのが許されたのは、大祭司だけで年に一度だけであったわけです。しかし今はキリストによって、一つの御霊において、両者とも父なる神の御前に近づく特権が与えられているわけです。三位一体の神の名がここで使われるわけですね。キリストによって一つの御霊において父の身元に近づくことができるわけです。私たちが誠の神に近づくためにはキリストによってなんです。そして御霊を、私たち同じ御霊を受けたわけで、御霊においてそのことが可能になるわけです。新しく生まれなければ神の国を見ることはできないわけです。私たちが新しく生まれたのは御霊によってなんです。そして御霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできないわけです。あなたがイエス様が救い主主であると信仰告白ができるのは、あなたの内側に御霊がおられる証拠なんです。イエス様はヨハネの14章6節でこう言われました。有名なところですね。私が道であり真理であり、何でした？命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。またマタイの7章13節14節でこう言われました。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。私は門です。ヨハネの10章の9節でこう言われました。私は門です。イエス・キリストが父なる神への唯一の門なんです。だからキリスト教嫌いなのよね。なんでキリストだけなの？他も認めたらいいじゃない。残念ながら神様が備えた道はたった一つしかない。キリストだけがその道である。私たち以前は霊的に死んでいました。神から離れてました。ですから人間が作った宗教は神に近づくことはできないわけで、キリストから離れ、私たちは望みもなく神もない人生だった。神がないですから自分たちで神々を作っていく、これが宗教ですね。しかし神の側から私たちに近づいてくださった。私たちは以前はみんながやってるから、あるいは習慣で何かに向かって祈り拝んでいたわけです。遠く神から離れていた私たちですが、神が私たちを愛し憐れみを示し御子を送ってくださったわけですね。そして今では私たちもキリストを信じることによって、神から遠く離れたなんて思ってもいなかったんですが、あるいは神の存在も知らなかったわけですが、認めたくもなかったわけですが、しかし良い知らせを聞くことによって神に近いものとされ、神との平和を得ている、これがクリスチャンなんです。そしてキリストによって誰でも直接父なる神の身元に近づくことができるわけです。 ですから私たちは大胆に神の恵みに、恵みの御座に近づきましょう。特別な人だけではないんです。あなたは毎日いつでもどこでもイエス様の名によって父なる神にお祈りできるように、で神様は生きて働いてますから、あなたの祈りに応えてくださる。神が生きて働いていることは祈りによってわかるわけですね。ですから私たちは大胆に恵みの御座に近づきましょう。さらに神様の願いは何でしょうか。神様は私たちと和解をしてくださったわけですが、神がキリストにあって私たちを許して和解したように、私たちも互いに許し合うこと、和解し合うこと、平和な関係を築くこと、これが神様の願いですね。もし誰かに対して敵意を持っているのであれば、私たちは幸せではないですね。すべてのものが与えられてても、誰かに対して恨みや苦みや敵意があるのであれば、私たちの心に平和はないわけです。何が必要なんでしょうか。許す心ですね。愛する心です。キリストが私たちを許してくださったように、私たちも互いに許し合いましょう。律法で人々を見ると私たちは裁いてしまう。しかしキリストの心、憐れみの心、恵みの心で人々を見るならば、私たちは自分も同じところにいたわけですから、あの人も許してあげよう、以前は私も神に敵対してた、神に敵対してる時に神が私に大きな愛を示してくださった、愛する御子を与えてくださった、私の罪は許された。その愛に私たちいつも立ち返るならば、私たちは許された者として他の人も許していき、平和を築くことができるわけですね。私たちの信じる神は憐れみの方なんです。恵み深い方なんです。イエス・キリストこそ私たちの平和です。この方をいつも心の中心に置いて、私たちはこの一年、毎日、キリストこそ私の平和です。二つのものを一つにしてくださった。壁を打ち壊して敵意を廃棄された。新しい人にしてくださった。神と和解させてくださった。そして人々とも、私は和解の務めをしていこう。そのように、神の恵みによって、憐れみによって私たちは、生きるものとさせていただきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、キリストにあって私たちを許し受け入れてくださりありがとうございます。どうぞ私たちも周りの人たちを許すことができますように、私たちの内側にある敵を、壁をあなたが壊してください。私たちがいつも自分の過去を思い出して、救われないはずのものが救われた、許されないはずのものが許された、愛されるはずのないものが大きな愛で愛されている、そのような神の愛をいつも思い起こして、人々に対して憐れみの心を持つことができますように、許す心を持つことができますように、愛する心を持つことができますように、主の御霊が私たちを作り変えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。